ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のお便りテーマは旅でお届けしてきました。あっという間にもう8月も終わりですね。今週が最後となります。こちらのテーマ、夏休みもね、子供たちももうすぐ終わってしまうという時期になりましたけれども、まあまだまだでも暑い日が続いているので、夏の終わりはもう少し先になるんだろうなというような、そんな感じですね。今日も旅のお話たくさんお届けしていきます。それではお便りをご紹介します。ラジオネームオートミールさん、ももさんこんばんは。今年のお盆休みも主人の実家に帰省してきました。九州にある主人の実家は私たちが住んでいる東京から距離もあり、なかなか行かれないので、子供たちが祖父母に会えるのも夏休みと冬休みの年2回です。子供たちはおじいちゃんおばあちゃんに会えるのをいつも楽しみにしています。今年もみんなで楽しい時間を過ごしてきました。ここ最近は主人の実家での過ごし方にも慣れてきましたが、新婚の頃は旦那さんのご両親ということもあって、嫁として緊張したりやらかしたりといろいろありました。はじめは何もしなくていいわよ、ゆっくりしててねのお母さんの言葉をそのまま受け取ってずっと座っていたら、主人からこそっと少しは手伝った方がいいのではと言われてしまったり、かっこ笑う。いざ手伝おうとキッチンに立ったものの、料理がまだうまくできなかった当時の私はお母さんに皮むき手伝ってもらえるかしらと頼まれ、じゃがいもの皮むきに挑戦したものの、ものすごく皮が厚くなってしまって、お母さんが剥いたじゃがいもと比べてものすごく小さなじゃがいもばかりになってしまい、苦笑いをされたり、かっこ笑うといろいろありましたが、新婚から約10年で多少私も成長し、料理を手伝えるくらいになりました。それでもお母さんの美味しい和食の腕前には到底かなうわけもなく、何十年経ってもこの味は作れないだろうなと、今年もたくさんいただいては太って帰ってきました。夏休みも残りわずか、子供たちと楽しく過ごしたいと思います。オートミールさん、お便りありがとうございます。この夏お盆休みにご実家に帰られたという方もきっと多くいらっしゃったんじゃないかと思います。住んでる場所が遠いとね、なかなかこう頻繁に会いに行くって難しかったりすると思うので、夏休みと冬休みとね、その時期におじいちゃまおばあちゃまに孫を連れて会いに行くっていう方も多いですよね。そうですかね。この義理のお家、義理のご両親のお家っていうと、やっぱりこう嫁という立場からすると緊張する場であったと思うし、特に最初はね。でお家が違ければそれぞれルールも違うし、育ってきた環境も違うわけですから、こうかなと思ったら違かったりとか、生活のスタイルが違かったりとか、特にね、そのお家にお邪魔してお泊まりしてみたいな感じで滞在する場合もあるじゃないですか、帰省してみたいな時ってね。そうするとよりね、外で一緒にお店でご飯を 食べておしゃべりをするとかとは違ったいろんな家事だとか生活にまつわることがたくさんお泊まりすると出てくるので、戸惑うこともあったりとか緊張してしまうことがあったりっていうのはすごく想像できるなって思います。お便りの中にも書いてありましたけれども、お母さんから何もしなくていいからゆっくりしててね、座っててねっていうのをお嫁さん側としてはどこまでその通りにしていいのか、そういうふうに言っていただいたけれども、やっぱり手伝うことは手伝った方がいいのかなとか、逆にこうあんまりこうキッチンに入られるのも嫌だっていうお母さんもいらっしゃったりするとも聞くので、なんて言うんだろう、自分のそのペースでお料理の準備があったりとか、キッチンはそのお母さんが過ごす場所じゃないですか、そこにこう入ってこられちゃうと逆にやりづらいみたいな場合もあったりするのかなとか想像しちゃうと、そのまま座ってた方がいいのかな、でもやらせちゃっていいのかなとかってね、本当それでもお家によって、それからお母さん一人一人によってもきっと思いが違うと思うので、お嫁さんという立場からするとね、ああどういうことかなっていうか、どうしてあげることが一番なんかお母さんにとっていいのかな、お父さんお母さんにとっていいのかなとかってすごく考えちゃったりするんですよね。わかります。でお手伝いじゃいざしようと思ったら、お料理がまだ得意でなかった時だから、じゃがいもの皮を薄く剥けなくて、じゃがいもの皮を厚く剥くとね、中のじゃがいもはどんどん小さくなっていってしまうので、あれみたいな、こんなにもったいない皮のところこんなに厚いのに捨てちゃうのかみたいなことになっちゃいますからね、それまたちょっとね、あやってしまったっていう気持ちになりますよね。私は結婚する前にもう家で料理を結構知ってたんですね。作っている状態で結婚したので、その結婚してから料理を一から覚えるっていうその大変さはね、きっと違うから、もともとできてる上でスタートしているのでまた違ったと思うんですけど、うちの母はね、結婚する前にそんなに家で料理をしてなくて、でいざ結婚したら料理しなきゃいけないっていう風になったので、父に聞くと結婚当初はすっごく不思議な料理がいっぱい出てきたり、あまり美味しいと思えないような料理も最初は出てきたりしたけど、でももともと器用な人だし、母はお料理も最終的には好きになったので上手にお料理できるようになったんですけど、やっぱり最初の頃はそういうことがあったって聞きました。で母から聞いた話で、同じようなシチュエーションですよね。その義理のお母さんの前でお料理を手伝うっていうような場面があって、結婚したばかりの頃に、で、あ、じゃあちょっとブロッコリー茹でておいてもらえるかしらって頼まれて、あ、わかりましたって言ったはいいもの、ブロッコリーを茹でたことがなかったんですって。当時の母はおばあちゃん、私のおばあちゃん、母の母ね、お母さんのお母さんがお料理すごくいっぱい家でやってて、娘にやらせないって家だったから、お料理は常に出てきて食べるっていう専門だったのね、私の母は。いざ結婚して料理ってなって、義理のお母さんからブロッコリーを茹でてって言われたものの、ブロッコリーってどうやって茹でるんだろうって思って、お鍋にお湯を沸かして、そのまんまそのスーパーとかで買ってきたサイズの大きいこのブロッコリーのままお鍋の中にチャポンって入れて茹でようとしたんですって。そしたら、そう、義理のお母さんが、ちょっと待って待って、そのまま茹でられないわよって言って、慌ててそのブロッコリーを出して細かくこう切り分けてからお鍋に入れたっていう失敗談があったって話を母から聞いて、なるほどな、こういう感じなんだろうなって思ってね、話を聞いて笑っちゃったんですけど、でもやったことないとわからないことってね、いっぱいありますからね。やっぱりちょっとでもかっこいいところを見せたいって思っちゃうけれども、義理のお母さんの前でね、あ、いいお嫁さんねって思われたくてちょっと頑張っちゃうみたいなところがねあったりすると思うけど、なかなかそうはいかなかったりしますもんね。まあでもね、きっとそんな時期もあって、また何年と経ってどんどんどんどん家事が上手になったり、お母さんとしてこう立派にね子育てできるようになってっていう姿をお母様も見守ってくださっていると思うのでね、笑い話ですね。オートミールさん、ご実家で楽しい時間を過ごせてよかったですね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
ードやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、メープルパパさん。桃さん、こんばんは。8月は旅がテーマでしたよね。うちの子供が今年の夏、小学校の移動教室に行ってきました。とても楽しそうな旅の話を聞かせてもらって、僕の修学旅行のことを思い出しました。高校の修学旅行で京都に行きました。共学の高校だったので、旅館に泊まるときに先生たちが夜中にお互い部屋に遊びに行っては困るとのことから、男女の階を1階と3階に分けてわざわざ遠ざけたのですが、宿に着いてみると2階に別の男子校の修学旅行生が泊まることになっていました。しかも新学校の僕たちの学校と見た目からいかにもとわかるようなヤンキー高校の生徒たち。宿の廊下や食堂ですれ違うたび、話しかけられる女子が多数いて、先生たちが夜中の女子の会の見回りを強化したのは言うまでもありません。かっこ笑う。妻に修学旅行の夜の思い出を聞いたら、女子の部屋は夜中にみんなで恋バナをしたくて、先生が見回りに来る時だけ寝たふりをする、先生が言ったらまた起きてきて話すということをしていたそうなんですが、昼間のハイキングで思いのほか疲れて、妻は寝たふりをするはずが本当に寝落ちしてしまい、肝心の夜の恋バナトークに自分一人だけ参加できず激しく後悔をしたと言っていました。かっこ笑う。気を利かせて起こさないでくれた友人たちを恨んだそうです。かっこ笑う。メープルパパさん、お便りありがとうございます。面白いエピソードですね。でもなんか目に浮かぶようなお話ばかりでしたけれども、そうですよね、うちの子供も今年移動教室行ってきました。6年生なので、5年生の時と6年生とやっぱりお泊まりがありまして、そうなんで、ね、夏休み中なんですよ。そう、私が子供の頃夏休み中に旅行ってなかったんだけれども、あの移動教室みたいな泊まりがけのね。でもそう、うちの娘の学校とか、あの周りの公立の小学校もみんなね、夏休み期間に移動教室が組まれてあって、さあつい先日ね行ってきたんですけれども、そんなお子さんのね移動教室の話からメープルパパさんの修学旅行の思い出話を書いていただきましたけれども、皆さん想像できましたか？そう、共学の学校だとやっぱり男の子と女の子といて、同じ宿に泊まるけれどもフロアを分けたりするんですよね。実際にね、小学生の娘に聞いてもやっぱりそうだったみたいです。男の子は何階、女の子は何階みたいにして、でも娘の小学校は1階と2階みたいな感じで続いている階だったみたいなんですけれども、高校生ともなるといろんなねことがあってはいけないからということで、おそらく1階と3階とっていう感じで、ちょっとこう遠くに一つフロアを挟んでっていうかにあえて撮ったんでしょうね、きっと。と思ったら、その間の2階のところにちょっとヤンキーチックな高校生の男子校の子たちが泊まるっていうことが分かった。その事実を知った時のその共学の先生、共学の方のね1階と3階の先生たちの心情を想像したら、まあそれはねどうしようみたいな感じになりますよね。 でさらに途中途中でそう宿の中でこうどんどん女子が話しかけられているという絵を見ていたら、ますますね夜中何回も見回りに行かなければみたいなことになっちゃうんでしょうね。おかしいですね。もう笑い話ですよね。いやー面白い。そうですね。あとはその奥様の思い出話ですけれども、そうそう、やっぱり夜中意外と消灯時間って早くて、それ小学校の時であっても中学とか高校とかも私も思い返してみても、まだ寝られないよぐらいな時間に、そう結構もう消灯時間が来ちゃうんですよね。で朝もまあ早かったりするんだけれども、その分ね、でもパチッと電気は消されてみんな寝るんですよって言って先生は言っちゃうけれども、まだまだおしゃべりしたいじゃないですか。特別なお泊まりのね時間だし、で大体みんなコソコソっと布団に入りつつおしゃべりを続け、こう先生が廊下を歩いてくる音とか、隣のお部屋をバタンとドアが開いたり閉まったりした音をよく聞いておいて、あもう来ると思ったらパッと布団かぶって寝たふりみたいな感じで、もうまさにその通りで私たちの時もやりましたね。でもその寝たふりをしているはずが結構早起きしてまた移動も多かったり、その日の工程もハードだったりすると疲れも溜まってきているから、うっかり寝ちゃって夜の一番のお楽しみの恋バナトークに参加できなかったっていうのは、もうどれだけ朝起きてがっかりしたことかと思うし、なんで起こしてくれなかったのってなりますよね次の日ね。すっごいわかります。娘にもね、どうだったのって聞いて、やっぱりそんな時間に寝られなかったでしょって聞いて、小学校は何時って言ったかな、9時だったかな、確か9時ぐらいだった気がします、10時とかでもなく。でも普段家では11時近くまで起きてたりするので、9時にもちろん眠くなるはずもなくね、みんなとそうおしゃべりをちょっとやっぱり夜したりとか、あとは疲れちゃった日はもう早めにみんなで休ん で特にほらその9時例えば消灯だったら10時11時とかそのあたりの時間帯って先生もやっぱり頻繁に様子を見に来たりするじゃないですか。だからゆっくり話せないからってことで、娘たちのお部屋はもうとにかく夜は寝ちゃおうって言って、でそれぞれ時計をね持って行ってたんです。自由行動とかもあるからね、その時計で3時にアラームをかけて、もう9時台ぐらいから頑張って寝ちゃって、3時の目覚ましでみんな起きて起こして、お互いに起こして、そこからずっとおしゃべりをしてたとかって、早朝トークをしていたなんて話を帰ってから聞きました。よく起きたねそんな時間にと思ったんだけど、やっぱりみんなおしゃべりしたいから眠くても頑張って3時台に起きて朝の起床の時間までおしゃべりしてたみたいですよ。でもやっぱりそういう時間がね、一番学校のこの旅の思い出の中でも大きな楽しいねイベントですもんね。それはいつの時代も変わってないんだなって思います。あとはね、そう娘の話ですけど、娘は日光に行ったんですけど、移動教室、私も栃木のね、私も小学校の時やっぱり同じように日光に行って、日光でいろんなところを回ったプランが、このこう何十年も経った今の小学生のプランとほとんど変わってなくて、なんだかそれがすごく聞いてて嬉しくて、懐かしいような嬉しいような気持ちになりました。東照宮に行ったよとか、いろは坂をバスですごいくねくねしながら登ったよとか、そう千畳ヶ原をハイキングしたり、あとは華厳の滝も見たよとかって、私たちもね華厳の滝の前で写真を撮るとかっていうのあったじゃないですか。ちょっとこうスリリングなエピソードもなんかあったりとかして、まあちょっとホラーチックな夏だしそうそう、そんな思い出もねあったりしましたけれども、全く同じようなコースをたどっていて、今も昔も変わらないんだなって話を聞いていてすごく懐かしくなりました。メープルポポさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームひろみんさん、こんばんは。いつまで続くのこの暑さ。前回に続いて撮り鉄遠征旅行です。前回の博多駅切符紛失事件から3年後に再度夏休みに九州に4泊5日の撮影に出向き、帰りの東京に向かう夜行列車の車中での話です。予定通り撮影を終え、熊本駅から東京行きの夜行列車に乗り、隣り合わせの席は 地元熊本の老夫婦さんで、東京にいる息子と孫たちに会いに行くということでした。東京までは10時間以上かかるので、自然と仲良くなり、おお兄ちゃん、一杯やろうよと紙コップを渡され、透明な一升瓶に入った液体を注がれ、さらに水を投入され乾杯しました。いやー、口当たりが良く、喉越しも最高。おじいちゃんが、わしが作った熊焼酎じゃうまいだろう。わしはいつもこれが楽しみで東京の孫に会いに行くんじゃ。注がれっぱなしでかなりの時間を飲んで喋って、とりあえず寝ました。朝になり、東京駅まであと1時間で到着の頃、目が覚めたら、立ち上がったら列車がかなり揺れるな、頭も重いし、今日の運転士下手だなと勝手に人のせいにしてたら、見るものが動いて見える。そう、飲みすぎです。まんまと二日酔いになりました。おじいちゃんは平気な顔して、夕べは楽しかったよ、ありがとうな、だって。自分はなんとか歩けるけど、体調は全然ダメで、東京駅に着いて約1時間の自宅までの道中で酔いは覚めましたけど、恐るべし熊本のじいちゃん、恐るべし熊焼酎。じいちゃんは両手に大きなカバンを持ち、スタスタと東京駅の階段を軽快に降りていきました。1982年の話です。ひろみさん、お便りありがとうございます。なんかまるで小説を読んでいるかのように、ストーリーがこう頭の中で思い描かれますね。前回お便りをいただきまして、その時はそう九州まで行って、でも帰りの切符を、東京までのね、帰りの切符をなくしてしまって、とっても親切な人が届けてくれたという、ちょっとほっこりするお話を聞かせていただきましたけれども、今回はすごいですね。おじいちゃんの凄さをすごくこう感じた、そんなエピソードでしたけれども、でもなんか素敵ですね。こういうことってあるんですね。長い時間同じね、その夜行列車だと本当に長い時間ずっと一緒に乗っているわけですから、気の合う方とね、こう巡り合うことができると、その電車の中でも一緒にこうお話をしたりとか、楽しい時間を過ごすことができるんですね。旅で出会うってなんだかちょっと素敵ですよね。すごい。でもおじいちゃまさすがにやっぱり強いのかな。お酒、熊本の方とかも九州の方、お酒強いっていうイメージがありますけれども、熊焼酎、いやーすごいな。若者は負けてしまうというぐらい、いくらなんでも大丈夫なんですね。でもその焼酎を持参して、そして孫に会いに行くのを楽しみに夜行列車に乗るなんて、なんだかすごく幸せなエピソードだなーって思います。でも大変でしたね。そうよね、二日酔いだと自分もちょっとこうフラフラ、頭の中がこうくるくる回ったりしている状態で、電車に乗ってるわけだからさらに揺れるじゃないですか。ちょっと倍増しそうですよね。なんか頭の中のぐるぐるがさらに増しそうだから、いや二日酔いの時に乗り物乗るのはきつそうだなって思いますけど、まあよかった、なんとかお元気に帰られたみたいで、あの安心しましたが、そういうこともあるんですね。まあね、新幹線とか、まあ、夜行列車とかそういう電車だとね、こうあのなんだろう、車内で食べ物を食べたり、お弁当を食べたりとか、お酒を飲んだりとか、そんな風にゆっくり楽しむ方も多くいらっしゃいますもんね。でも飲みすぎ注意なんですね。そうそう、またなんか楽しいとね、一人でこう飲んでて飲みすぎちゃうとかってそんなにないかもしれないけど、誰かとこう話してて楽しくなって、その人もこう飲んでて、そのペースに一緒にこうなんかついていってしまうと、後から、あーやっちゃった、飲みすぎちゃったっていうこともねありますもんね。いやでもなんかすごく思い出深い素敵な鉄道旅だったんですね。 ひろみんさん、いろんなとこにきっとね、お出かけされてると思うので、鉄道に乗られて、ぜひまたそんな旅のエピソード、今月でね、旅のテーマ終わりみたいですけれども、この桃缶は、テーマのお便り以外にも、普通のお便りとして、いろんなお便りをご紹介しています。なので、その月の、そのテーマのお便りじゃなきゃ送っちゃいけないとか、ご紹介しないというわけではないので、またふっと思い出したら、旅のお話とか、鉄道のお話、ぜひぜひ送ってきていただけたら嬉しいなと思います。以前もね、お話しましたけど、うちの息子は鉄道大好きなので、ひろみんさんの鉄道のお話、また息子にも聞かせたいなって思います。ぜひお便り送ってください。ふつおたのコーナーでは、皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも、何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Shining Tomorrow、聴いてください。 藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームのこのこよっしーさん。桃さんこんばんは。今年の夏休みは沖縄に行ってきました。夫婦ともにマリンスポーツが大好きなので、東京近郊では出会えない美しい海と自然の中で心からリフレッシュしてきました。実は私は初めての沖縄だったんですが、印象に残ったのは沖縄の方言でした。特に泊まった宿のおばあちゃんがお話好きな方で、たくさん話しかけてくださったんですが、方言が面白くて時々わからないこともあり、それがまた楽しかったです。東京に帰ってきた今、沖縄方言とオリオンビールロスになってしまいました。かっこ笑う。さて、ももさんに問題です。考えてみてください。沖縄の方言でこれはどういう意味でしょうか。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。5つあります。1番、メンソーレ。これは聞いたことがありますね。メンソーレって看板とかに書いてあるの見たことがあるような気がします。おそらくまあいらっしゃいとかいらっしゃいませみたいな感じじゃないかなと思います。続けて2番、チャーガンジューネ。最後ハテナがついてる。チャーガンジューネ、チャーガンジューネ、ちょっとイントネーションがわからないけど全くわかんないですね。チャーガンジューネ、茶、お茶、お茶が10ね、はてな、お茶、ジュースね、どっちどっち飲みたい、絶対違うと思います。続き3番、ニフェーデービル。ニフェーデービル、はあ、なんかちょっとデービル怖い感じがしますね。でもきっと外国語じゃないからね。ニフェーデービル、皆さんわかりますか。4番目、ウサガミソーレ。ソーレは一緒だ。メンソーレのソーレとウサガミ。ウサガミソーレ。ああ、全然わかんない。ウサギちゃん、ウサギちゃん。次いきます。5番、チバリオ。チバリオ。なんか呼びかけてる感じがする。チバリオ。しっかりね。チバリオ。なんとかしてね。何々よみたいな感じなのかな。皆さんどうですか。分かったものありましたか。メンソーレ、チャーガンジューネ、ニフェデービル、ウサガミソーレ、チバリオ。イントネーションは全く違うと思いますけど、答え、メンソーレ、いらっしゃいませ。うんですよね、聞いたことありますもんね。2番、チャーガンジューネ、元気ですか。だってチャーガンジューネ、ジャンボ、ハバリガーニ、ハバリガーニと同じですね。ハバリガーニはスワヒリ語の元気だから、チャーガンジューネ、ハバリガーニ同じような外国語っぽいですね。でもこれ沖縄の日本語でございます。続けてニフェーデービル、ありがとうだって。デビル怖いとか言ってる場合じゃない、ありがとうだそうです。ニフェーデービル、ラジオ聞いてくれて、ニフェーデービル。ウサガミソーレは召し上がれ。ウサガミソーレ、 食べてね、召し上がれ。最後のチバリヨーは頑張って、チバリヨー頑張って。でもなんかそう言われたらそんな気がする。チバリヨーって言われたら意味わかんなくてもなんか頑張ろうかなって思っちゃいそうな気がするけど、全くわからないですねこれね。言っていただいてもどういう意味かなって。沖縄の方言も独特ですもんね。そう、私は母が青森で父が山口なので本州の端っこと端っこなんです。ただ母も父もずっともちっちゃい時に東京に来ちゃって東京で生まれ育ってるので方言は全然ないんですけど、もともとでもやっぱり母のふるさとに帰ると青森なので、青森県は青森県の中にもいろんな方言があるんですが、青森県の弘前というところで母のふるさとが、弘前は津軽弁、津軽弁っていうのはすごく方言の中でもユニークで結構こうみんなわからないで有名なその方言の一つかと思いまして、結構ね沖縄の方言に匹敵するぐらい何を言ってるのかなみたいな言葉がいっぱいねあるんですよ。有名なあの話でご存知の方も多いと思いますけど、ものすごく短い会話っていうので、一人の人がどさ、もう一人の人はゆさっていう会話が成立するっていうので、どさゆさ、なんだかさっぱりじゃないですか。どさはどこに行くの、どこさ行くのがどさで、ゆさはあのお風呂、お湯に入りに行くんだ、例えば銭湯とかお湯に入りに行くお風呂屋さんに行くんだ、あゆさって言うんですって。どさあゆさでもそのまんまさよならって会話が成立して終わるっていうのがねちょっと有名な話であるんですけど、そうでもなんか懐かしくなって私もちょっとこの前ね調べていて、で、私の母はそう完全に東京の言葉で、で母の母、私のおばあちゃんですね、おばあちゃんはやっぱりあのふるさとの人と話すときはわっと戻ってきて、でも普段東京だから東京の言葉なんだけど、やっぱり津軽弁を喋ることができて、おばあちゃんは、でさらにひいおばあちゃんがいたんですけど、もうひいおばあちゃんはもう完全な津軽弁でいつもそういう感じで喋っていて、でそのひいおばあちゃんがよくね言ってたのが、わいはどんだばって言っていて、なんだかわかんないじゃないですか。わいはどんだばはわあびっくりしたっていうことで、そうこの文字を見た時になんかひいおばあちゃんの顔がさっと浮かんで、あ確かにわいはわいはって言ってたなと思って、なんかすごく懐かしくなったんですけど、そうそう、だから津軽弁もねかなりねユニークな言葉で面白いんですよ。でね、そう昔の話で、その家族で弘前に夏ね、お盆の時期とか親戚がいっぱいいたので、そこにやっぱりお墓参りもしに行きたいし帰ったりとかっていうことをたびたびしていて、今日のオープニングでもそんな話出ましたけど、毎年夏にそのお盆休みに帰って、ひいおばあちゃん あのその親戚のお家がすごく広いお家だったので、そこに泊めてもらってたんです。で父はあの津軽の人じゃないじゃないですか、山口出身で、ね、家族みんなで泊めてもらってたんだけど、朝早く電話が鳴って、で電話鳴ってるのに誰もまだ起きてこなくて、父だけが起きてて、あどうしよう電話先から鳴ってるなって、出てあげた方がいいかなと思って電話を出たんですね。でそのひいおばあちゃんの家系がね、岡田さんっていう名字だったんです。で岡田さんのうちにかかってきた電話と思って、父がはいもしもしって出たら、岡田さんですかって言われて、ん岡田さんって言ってるなと思って、いや違います、あの岡田ではないです、すいませんって言って切って、だまたすぐに何分後かにまたお電話かかってきて、岡田さんですか、いや違います、うちは違います、間違ってると思いますっていうのをね3回ぐらいやったんですって。またこの人かけてきたな、また尾形さんって言ってるよと思って、でそのひいおばあちゃんが起きてきた後に確認をしたら、岡田っていうのを岡田さん、岡田、岡田って、すごいその岡田なのか尾形なのかわからないようなニュアンスで発音するっていうことが分かって、じゃあおばあちゃん岡田さんってなんて言うの、岡田だ、じゃあ 尾形さんはなんていうの、尾形だ全く同じで、お父さんは何回聞いてもその違いは全く聞き取れないって思ったっていう話をいつだかねしていて、そうだから人の名前のそのニュアンスとかイントネーションかどこに点々がつくみたいな感じもやっぱ東京の私たちにはわからない、津軽の方にしかわからない差があるんだねなんていう話をして笑ったことがあるんですけど、津軽弁もねなかなかいいので、もし皆様青森に行かれることがあったら青森の弘前の方とか場所によってはね違う方言がそれぞれあるんですけど、津軽弁すごく面白いです。何言ってるかわからない言葉いっぱい出てくると思います。なかなかヨッシーさん、沖縄の方言の話面白かったです、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Swing it a swing it a そう誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しい music Only身を任せて Everybody sing, everybody swing Enjoy Oh happy song 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもが And peace Oh happy song みんなで歌おうよ愛と幸せの歌 Oh happy smile
Momoでハッピーマジックでした。
藤谷Momoの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。8月のお便りテーマは今日が最後ということで、旅にまつわるお話をたくさんお届けしてきました。もうちょっとで9月ですね。9月のお便りテーマをお伝えします。9月のテーマは最近びっくりしたこと、最近知って驚いたことから日常の些細な発見など、大きなことから小さいことまで、あなたがびっくりしたことをぜひ教えてください。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は、ももかん@はたなか.com、momocan@はたなか.com。こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。